どうもこんにちは。ロータリーはもう111年経ってますので、それをわずか30分で喋るのはとても困難でございます。今日お話をする資料としましたのは、このロータリー情報マニュアルと、それから新会員のためのロータリーの歴史という、この先輩が書いた本を参考にさせていただきます。皆さんのお手元にですね、こういうホッチキスで留めた A3 の1枚と A4 と合併したものが今日の大体話をする中身なんです。それから、この赤本のロータリー財団に関する部分をコピーをしまして、皆さんにお配りしましたのは、とてもこれだけ喋る時間はないと思いますので、お持ち帰りになってそういう中でもゆっくり読んでください。さあ、頭に入ると思いますから、よろしくお願いします。このロータリー情報マニュアルを見ますとですね、大体アメリカの歴代大統領は皆ロータリアンですね。ケネディとかジョンソンとかニクソンとかいろいろ書いてありますし、それから一つ驚いたのは、ダグラス・マッカーサーは東京ロータリークラブのメンバーだったんですね。私は知りませんでしたけど、これには東京 RC のメンバーって書いてあります。それから日本のロータリアンではやはり東京大学とか大阪大学とか京都大学の学長さん、総長さんでメンバーになっておられる方もいらっしゃいますし、松下幸之助さんも当然ロータリアンでした。で、我々が私が入会した頃はですね、ロータリーの勉強会っていうのは結構ありまして、それから露変会合なんかでもですね、夜集まってこのロータリーのいろんな歴史とか、それから考え方についての勉強をさせていただいたんですが、ここ数年なんかそういう機会が私が知らないのかないような気がしますので、最近ご入会なさった方は、ロータリーって、ね、どうやってできたのかっていうのを知らない方もあるんじゃないかと思って、ロバシンながら今日話をさせていただきます。で、出てくる前にインターネットですね、ロータリーの歴史っていうのをちょっと検索しましたら、こういうポール・ハリスの生涯って写真付きでインターネットに出てくるんですよね。これはポール・P. ハリスというのがロータリーの創設者ですが、この方の書いたロータリーへの私の道という本が、中の記事が出てるわけです。だから、もし興味はなくても結構ですから、暇な時にはちょっとクリックしてダッと読めると思います。で、まずロータリーの創設の動機はですね、1905年、これは明治38年になりますが、2月23日にイリノイ州のシカゴで一青年弁護士だったポール・パーシー・ハリスが始めた運動です。ではこのポールはどのような過程でこの運動のアイデアを思い立ったかといいますと、彼の生い立ちがですね、彼の父親は雑貨商を営んでたんですが、倒産をしまして、で一家がバラバラになって、でポール・ハリスはバーモント州ウォーリングフォードというところに住んでた祖父母の元に引き取られます。でおばあちゃんがですね、敬虔なクリスチャンで、とても厳格なしかし愛情を持った育て方をして、その影響が非常に多いと言われております。でまたニューイングランドの農村育ちの寄り辺のない一青年がですね、あちこち世界中を放浪したり、あるいは新聞記者をやったり、その後弁護士の資格を取って、でシカゴで事務所を開いたわけですが、当時のシカゴというのはですね、まだ資本主義がそんなに発達してなくて、とにかく、なんて言いますか、商売敵を叩き潰せというような、このえげつない商売が流行ってて、人々の心が非常に荒れてたという時代だったんです。で彼は自分の知人の弁護士から食事に誘われて、その食事が終わった後ですね、一緒に街を歩いてたら、その 弁護士は各商店によってはそこのおやじさんと心よく話をしてで、また挨拶して出ていくと、そういう光景をポールはそれを見てまして、そういう人たちを自分も知りたい、知り合いになりたいし、そういう人たちが結合して親睦団体を作ったらどうだかなという漠然としたアイデアを持ったということなんです。で、彼はそこにレジュメに書いておきました、千年弁護士のポール・マーシー・ハリス、それから石炭省のシルベスター・シーフ、鉱山技師のガスバス・ローア、それから洋服屋のハイラム・ショーレですね。この4人とまず2月23日にガスバス・ローアの事務所、彼は鉱山技師なんですが、そこのディアボン街のユニティビル711号室という借りたところに集まりまして、第1回目の会合を開いたんです。で、現在このユニティビル711号は記念室になって当時の状況が保存されているという話です。で、この時にクラブの必要性を説いて、この人4人をチャーターメンバーとは言わずにオリジナルメンバーという言い方をしているそうです。で、第2回目の会合を今度は3月9日にポールの法律事務所で行いまして、この時にはもうすでに、2人増えたわけですね、印刷業のハリー・ラグスと不動産業のウィリアム・ジェンセン、2、4、6人でこの第1回目の会合をしました。で、第3回目の会合をこのシルベスターの石炭置き場でやりまして、その時に会長がシルベスター・シール、それから幹事がウィリアム・ジェンセンで、会計にハリー・ラグレスということ で、名称もシカゴロータリークラブにしようということで、発足したわけです。それまではですね、また後の話出てくるかも分かりませんが、お互いに助け合うという意味でブッサークラブという仮の名称を使ってたそうです。で、今度第4回目がですね、4月6日にハイラム奨励の店で、5回目が4月20日に、だからこの当時は2週間おきにやってたわけですが、ウィリアム・ジェンセンの事務所で、5月4日にハリー・ラグスの印刷工場で、次がですね、アルファイトのオルガン工場の予定だったんですが、この時に、今ホテルでだいたい食事付きで例会をするようになる発端の出来事が起こったんです。誰だったかな、遅刻してきましたね。実は昼飯にちょっとトラブルがあって食事に遅れたんだということで言い訳をしたもんだから、じゃあ次はもう食事付きのホテルでやろうということになって、それが、お昼に霊界を開くきっかけになったんです。で、それが全世界に行き渡り現代に続いているということなんですね。で、これで霊界のキーパーの話が終わりました。それから闘争地には今我々がやっているようないろんな慣例が作られております。まず霊界で歌を合唱する慣例なんですが、ハリー・ラグス創立会員ですね、ハリー・ラグスの提案で、1905年の秋のクラブが一瞬気まずい雰囲気になった時に、彼が諸君歌おうじゃないかとやりまして、で、クラブが非常に和やかになったそうです。ラグスという人は普段は無口で頑固者で、貧乏なこの印刷屋が入会した時は親睦をという活動には不適格者ではないかと疑われたそうですが、この彼が歌おうではないかという提案によって彼は普及の名声を博し、それは現在まで続いているということです。まあ、この当時はロータリーソングというのはそんなになかったものですから、そこの国の古来からある曲に歌詞をそのロータリーになったようなもので作ってですね、それで歌って現在歌ってるそうです。それから一業種一会員制というのはですね、その各会員の持っているいろんな仕事上の悩みをですね、お互いに発表し合って、それで、お互いにまたその意見を言って助け合うという制度上、同業者がいるとどうしてもトラブルのもとになるものですから、一業種 一会員という制度にするとそういうトラブルはなくなるんじゃないかということで、始めたんだそうです。ただ その後会員の名称はですね、今は正会員だけですけれども、シニアアクティブ会員とか、ファストサービス会員とか、あるいは名誉会員とか、とにかく、それからアディショナル会員というのがありましたね。アディショナル会員、シニアアクティブ、ファストサービスって、同じ業種でも、1業種4会員制というような時代もあったんですが、結局、現在は2001年の規定審議会から、なるべく重ならない方がいいけども、10% ルールというのを作りまして、その総会員数の 10% までは会員同業者がいてもいいだろうということで意見交換をしているわけです。それからあと会員相互にファーストネームで呼び合う慣例というのがあるんですが、これは日本では浸透してないですね。台湾にいらした時には台湾の人たちはニックネームで呼び合っていますよね。例えば医療だったらコットンという名称にしたり、あるいは、石屋さんだとストーンというニックネームだったり、佐々木さんなんかどういうニックネームになりますかね。そういうことで、日本では馴染んではいないんですが、そういう意味になっております。それから皆無に関する五条の精神という欄にいきます。これは会員というのはやっぱり名誉のある地位ですから、長くやってくるとその弊害が出てきます。だから会員の任期は1年に限るということにしたわけですが、最近ではやはり3年いいなんていうことも必要ではないかというようなことも出てきております。で、健康上の理由以外にはそういう役目は断れないというのがロータリーの、鉄則になってきておりまして、我々はよくロータリーには脳はないということわざを叩き込まれてきたもんですから、何か示されると、はい、いたしますということで、心かどうか分かりませんが受けてきておりますので、最近入会の方もそのつもりでいていただきたいと思います。からタクワの慣例ですが、これも職業上の総合扶助ということが中心だったもんですから、毎例会にただタクワという言葉はですね、これはロータリアになって初めて聞いた言葉で、一般用語ではないんです。ロータリー用語ですね。だから辞書を引いてもタクワという語源は言葉はありません。で、職業上の情報の交換という重要な意味を持っておるものですから、クリアリングハウス、手形交換所という言われていることもございます。ただタクワというのをロータリー用語集でいきますと、クラブレギュラーミーティングとスピーチということにはなっております。それから出席義務ですが、やはりクラブ活動、出席はクラブ活動の根本的な義務と考えていましたので、4回連続して、例会を出席を怠ると会員資格を失うということを皆さんで申し合わせたそうです。ただだんだんした、クラブが多くなって、やはりそういうことが難しくなったために、メイキャップという緩和規定ができて、で現在は1週間以内ということが2週間まで伸びていますから、我々が入会した頃から考えてもかなり緩和されてきているという印象を受けますが、100% 出席者が、うちのクラブは多い方なんですが、そのクラブに行きますとやっぱり50、60という出席率結構あるんですね。うちのは千葉クラブは長いこと 100% クラブだった歴史を私は知ってますので、特定の方が欠席するというのはやはりよろしくない、本来ならおやめいただきたいと私は思います。それから出席規定の免除といいますか、競争、出席競争の会員数から免除されるという規定も、これも最初は会員歴20年以上65歳とか15年以上70歳に達した会員は、希望すればできるという規定だったんですが、これも、改正されまして、65歳以上で、ロータリーで人の合計が85年以上の会員で書面を持ってクラブ幹事に通告して理事会の承認を得たら、出席規定の免除を受けるというのが今の定めになっております。それから 解放の時間研修ですが、これはロータリアンは互いに忙しい身ですから、その会合は帝国に行うのが妥当だということで、これはアメリカ人方としてはむしろ当然のことではありましたが、日本はそういう点では非常にルーズだったのが、日本人のロータリアンが時間厳守するということで、日本社会においてはロータリアンの信用を高める一つの要因になっているそうです。から次にスマイルボックスですが、これは1905年の第3回目の例会の時に欠席者には50セントの罰金を課す規定が採用されました。罰金箱というのが始まりなんです。でだから日本にロータリーが できてからもしばらくは、罰金箱ファインボックスというのが呼び名で行われてきましたけれども、昭和11年私が生まれた年ですが、その時に大阪ロータリークラブでは仏頂面で金を出すようなことでは面白くないということで、ニコニコ箱と解消するようになりまして、我が国ではスマイルボックス、ニコニコ箱ということで訂正に至っております。から会員名簿に写真を挿入する関連というのは、これはアメリカでは会員名簿を入れているようですが、我が国では周年記念誌に会員の写真を入れるぐらいにと。で、例会で直上する関連というのは、先ほども言いましたように第7回の例会から祝日付ホテル例会となって、それによりまして各会員の職場で例会をやるというロータリーがですね、事実上消えたわけですけども、名称としては残っているわけです。今日の世界中のロータリークラブの慣例はほとんどシカゴロータリークラブの会員たちの独創であることがわかります。でこのようにロータリーは発足以来系統発生的に大いに進化してきましたが、日常を行っている慣例は昔のままの姿を継承していると考えることができ、誠に興味深いものがあります。ということで、この講話は終わりにしたいと思います。今度は2のロータリーの思想面の発展、親睦団体として生まれながらロータリー運動はこの短期間の間にですね、実に多角的な発展を遂げたクラブ制度です。でその原因はどこにあるかといいますと、今日でも必ずしも明らかではありませんが、ポール・ハリスが当時を解雇してですね、田舎での若い事業家が、私の招きに応じて集まってきて、慣れない都会生活の中で互いに真の友人となって助け合おうと誓ったにすぎません。で決して劇的な、また奇跡的な始まりではなかったんですが、私たちは寂しかったからその寂しさを癒す方法を見つけただけですということが彼の自伝の中に書いてあります。でこの親睦団体として生まれたシカゴロータリークラブの目的がなぜ会員相互の職業上の相互扶助であったか、その背景について見てみます。当時のシカゴはですね、皆さんもよく映画等でご覧になるようにギャングの横行する街であり、また資本主義が未発達であったために、お互いにその教職弱肉ですか。いや弱肉教職も、もう私の年ですね。そういうことで、とにかく弱い立場の者は負けていくような世代だったわけですね。たまにアルカポネの話も出ますけども、アルカポネっていうのはちょうど東京ロータリークラブができた頃の密造酒の世界の話で、当時のシカゴが荒廃してたのとアルカポネの時代とはちょっと15年ほど離れております。そういう中でですね、大企業とそれから中小の一致性の商業者たちがやっていくには、お互いに団結していくしかないということで、このロータリークラブというのは発足したわけです。 ところがこういうお互いに助け合うということで人が集まると、弁理士のドナルド・カーターという人がですね、ロータリークラブに入らないかと誘われたときに、それは所詮会員のためのロータリークラブのエゴイズムではないかと痛烈に批判をして入会を断ったという事実があります。でそこで、ロータリークラブポール・アリスたちはですね、反省をしまして、シカゴの市民にシカゴ市に対する忠誠の念を植え付けようという条項を自分たちの定款の中に入れたわけですね。定款第3条を加えました。そしてシカゴクラブは率先して社会に貢献するものであることを示すために1907年にシカゴ市内に公衆便所を設置する運動を起こし、これを成功させました。だからロータリーでの最初の社会奉仕というのは公衆便所の設置なんです。でこのような状況の中で1908年にですね、アーサー・フレデリック・シェルトンというロータリー運動の思想的発展に誠に好都合な人物が入会してきました。でシェルトンはですね、ミシガン大学の経営学部の卒業生、専門は経営学、商学部の卒業生で専門が経営学なんですね。で彼はクラブの内外での活動を眺めて、ロータリーの根底にはサービスということが一般概念として存在することを発見しました。で従来の相互扶助は会員の職業上の奉仕活動であり、彼はこれを職業奉仕と名付けました。また会長がクラブの管理運営にあたり、他の者がこれを補佐して親睦の場である霊界が和やかに行くように働くことをクラブのための会員の奉仕活動であり、これがクラブ奉仕という名でまとめられたわけです。でさらにシカゴロータリークラブで行った公衆便所設置活動のようなものを社会奉仕と名付けました。このようにシェルドンによってロータリークラブは奉仕を目標として掲げるクラブであることを明らかにされたわけです。で1908年から1910年頃までにかけては、その奉仕の場は職業奉仕に重点が置かれておりました。ですから、今でもその職業奉仕についての質の向上を図ることがロータリークラブの第一義の目的であることには間違いはありません。ただここにですね、社会奉仕をやはりもっと重点的にやるべきだというグループも発生しまして、でこれが後に述べますライオンズクラブの創設につながるわけです。でこのシェルドンはですね、一般奉仕概念をまとめて、奉仕に徹する者に最大の利益あり、英語で言いますと He profits most, who serves best という標語を作りました。で一方ミネアポリスロータリークラブの初代会長であるフランク・コリンズがですね、もう一つの用語を生み出しまして、サービス・ノット・セル、奉仕は自己ではない、それからその後にサービス・アボブ・セル、自己を超越した奉仕で、サービス・アボブ・セルという言葉は皆さんも耳にしたことがあると思いますが、この標語は1911年にオレゴン州のポートランドで開かれた第2回全米大会で非公式の標語として採択され、それから39年後の1950年のデトロイト大会でロータリーの公式標語として議決されました。で、このようにしてロータリー思想は着々と理論的に探求されてきましたが、1915年には職業上の倫理基準が制定されまして、これは我が国では職業倫理訓あるいは道徳律と呼ばれて、職業奉仕の指導理念として尊重されてきました。ところが1980年の規定審議会ではこの条項は国際ロータリー最速から削除されました。それから1915年にはですね、やはりフラデルフィアの会員でガイ・ガンティカーですか、ロータリー通会という書籍を表しております。でこの本にはですね、これまでのロータリー思想を集大成したもので、ロータリー運動の理論を一般に普及させるのに大いに役立っております。私は情報担当の時に、あれもう20、30年ぐらい前なのかな、このロータリー通会をですねプリントして家庭集会で読み合わせをしたみんなで本読した記憶がありますが、ところがその 資料が私の本箱に残ってないんでね、またロータリー文とかだったら借りて、見つけたらまたお目にかけたいと思います。で、ロータリークラブは電流の流れている電線のようなもので、電気が通ったり通らなかったりするようでは役に立たない、あるいは出席義務を果たす確固たる保証のないものは会員にならぬ方が良いなどと述べられております。次に社会奉仕活動が活発になる項目に入ります。会員の職業上の相互扶助を目的として出発したロータリークラブは、ついにその実践活動の中心概念として奉仕一般という次元に到達し、奉仕と名付けられる活動ならば何でもこれを実践していこうということになりました。ロータリアンの中には、職業奉仕の実践によって得た利潤の一部をもって地域社会のために使用すべきであるという意見が現れてきました。1908年のある寒い日、シカゴクラブの会員がですね、新聞少年の物語がありまして、青少年奉仕概念の発端となっております。これは体の不自由な子供がですね、新聞を配達しているということで、しかも学校にも行ってないので文字も読めないという子供を見つけて、この子供た、死体不自由児を持つ子供たちをですね、持つじゃない、死体不自由児たちをですね、収容する学校の設立を発起しまして、それでその設立に成功して、これが導火線となって、この種の運動がアメリカの各地のロータリークラブで着手され、全米に児童児、新生児協会等の団体が続々と設立され、それらのリーダーまたは強力な支援者は全てロータリアンというような時代もありました。で、このロータリークラブ自身にもですね、職業奉仕が優先をするんだという理論派と、それから社会奉仕をやるべきだという実行派との対立が起こりまして、お互いに論争し合ったんですが、しかもそれによって一時ロータリーは当然の危機を招いたんですが、その論争の最中に1917年にですね、後に大学の方で述べました団体的社会奉仕を目的とするライオンズクラブが発生して誕生しております。から決議2334というんですが、これは1923年の第24番目の決議ということで、一般的には23の24決議という決議23の34ですか、そういう呼び方で言われております。これは1923年のセントルイス大会での一大決議です。で、その内容は1番目に奉仕の哲学、2番目に奉仕を実践する会員の団体がクラブである、3、国際ロータリーの存在目的から、4番目としてクラブの団体奉仕のあり方、5番目として国際ロータリーはクラブの社会奉仕活動を命じたり禁じたりすることは絶対にしてはならない、6番目に、社会奉仕活動の指示ということでありまして、私時計を見ましたらもう4分経過しておりますので、また機会がありましたらこの続きをさせていただきたいと思いますが、とにかくそういう内容はですね、この本の中に書いてありますので、お持ちでない方はお貸ししますから、どうぞ申し出てください。それでは今日はこれでお話しして